どうもガルです。
イサです。
今週は2019年の第8号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい、
ということで合併号を挟んでだいぶ、間が空いた年末年始ゆっくりした感じでしたが、特に企画等はなく普通に8号から読んでいきたいと思います。ということで、早速の中身に入っていきますと、今週関東カラー表紙がテレビアニメ放送開始記念関東カラーの約束のネバーランドとなっておりましたということで、こちらフジテレビのいたみないて木曜24時55分から放送中ということで、ネット配信もどっかでやってる感じですよね。
そうですね、
といった感じなんですが、特にまだ見てません。
そうですね。アマプラでやってるんですけどね。
あ、アマプラでやってるんですね。じゃあまあ全然見れるんで、機会があったらちょっと見ようかなと、来週再来週ぐらいまでには見てみようかな、どんな感じになってるのかな、見てみようかと思ったりはしていますが、とりあえずアニメ放送開始です。で、ジャンプの表紙に関しては、もう完全に、もう戦争ものですね。
いや、そうですね。もういかに鬼ぶっ殺すかみたいな、二人と、なんか女みたいなノーマンですねってい
う。一時はもうゴシックホラー調だったのが一体どこに行ってしまったのかという感じですからね。
そうですね。
といったコンバットスーツと武装した、銃器で武装した一同といった感じ、ノーマンの雰囲気がおかしいなという感じの、ジャンプ表紙から扉絵の方に入りますと、かつて三人一緒に暮らしていた頃の幼いあの日の一枚といった感じの扉絵でした。
そうですね。この辺はやっぱちょっとアニメ意識してる感じですよね。
まあ、ですし、やっぱり本編の内容とも絡むところですからね。
そうですね。みんな久しぶりに会うっていうところですからね。はい、
再会のお話でしたから、それにちなんだ、かつてあの日三人が共にいた頃という形のそういった象徴的な扉になっていました。で、内容としましては、第119話で、ノーマンと出会ったエマ、その他一同はみんなノーマンからお話脱出したんだぜっていう話を聞きました。鬼には秘密があるそうですという展開でした。
いやー、やっぱ、ノーマンくん、エマちゃんと抱き合いたかったから二人で会ったんですねって感じでしたね。
実際これ、二人、最初にエマだけ呼び出したのは、何でしょうね。まあ、仲介役としてなんですかね。
わかんないね。俺はもう本当に、レイが絡んでくると三人でやらなきゃいけなくなっちゃうから、その前に、ノーマンくんやりたかったんだろうなっていうふうに解釈してるけどね。
それはお約束のネバーランドに影響されてるわけではないんですよね。
じゃないと思うけど。いや、でも実際そうじゃないの、ノーマンくんは、やっぱりっ。
まあ、エヴァに対する特別な意識ゆえにっていう解釈が一番自然ちゃ自然かもしれませんね。
うん。
何か駆け引き上の理由があるのかといったら、まあ、やっぱり、一番、何かこう理解力がありそうなエマにというか、一番リーダーシップを取ってそうなエマにまず話して、で、状況を飲み込んでもらった上で一同にちゃんと伝えてもらうといった、そういった仲介の役割とかもあるのかなとか想像はしますが、まあ具体的にはわからないですね。
そうですね。そして、まあ本当にノーマン君がもう全部わかってるぜっていうノリらしいんで。
はいはい。思ったよりも謎のない説明でしたね。
そうですね。
うん、もっと何か空白地帯があるのかと思ったら、普通に全部順の立つで説明してくれそうですね。
うん。いやいや、まあまあでも分かりやすくね、やってくれるのはありがたいですし、はいはい、実際本当に鬼とは何なのかっていうところは非常に気になるところなんでね。
はいはい。人を食べるのに理由があるらしいですからね。
うん。
で、やっぱりこのノーマン君含め、この一同に関しては人間離れした能力を持っているという点も含めて、ちょっと鬼と人間の関係性っていうのは単なる別種族っていうわけではなさそうな感じになってますからね。
うん。
といった形で、なかなか物語の核心に迫るという形で、情報を来週が楽しみな形にはなってますよ。
そうですね。
ちなみに、ノーマン君、でかくなってる気がしましたけど、でかくなってなかったみたいですね。
うん、うん、うん。
個人差だったみたいですね、身長は。
なるほどね。まあまあまあ、やっぱ雰囲気自体がやっぱ一番大人びて見えたからね。
はいはいはい。
いやー。まあまあ、でもね、逆にだからこそね、なんか、エマたちのこの今約束を結ぼうとしてるわけじゃないですか、エマたちは。
はいはいはい。
これとなんか対立しそうな思想になってそうな雰囲気もあるよね。
まあ、そうですね。全体的な雰囲気として、このまますんなり仲間に完全に、利害が一致してという感じにはならなそうな気配は全体に漂っていますから。いやー、まあその辺も含めて大変楽しみなところではありますよ。
そうですね。
って感じで大変テンポよくポンポンと情報が明かされていくので、大変続きが楽しみです。で、その次に載っているのが、禁断のスピンオフがまさかの本誌上陸、ヤクネバテレビアニメ大人気御礼特別出張版7ページ、お約束のネバーランド、宮崎周平先生ということで、こちら、ジャンププラスの方に、掲載されている、約束のネバーランドの、スピンオフギャグ漫画、お約束のネバーランドというのが、出張掲載されておりました。
うん。
まあ、意外とギャグと約束のネバーランドは親和性があるなと思わされましたよ。
レウィスさんですかっていう。
レウィスさんが一番良かったですね、やっぱり。
そうだね。 っていうか本当につぶらな瞳になっちゃうと本当にマスコットキャラクターだよね、こいつ。
確かに、このデフォルメに関して、キャラクターのデフォルメに関して、これはすごくセンスがいい感じがしますよね。
そうだね。うん、なんか、ギャグ時空だから死なないみたいな感じになってるけどね。
はいはいはい。まあ、果たして、まあ、結構重要な案件も、特にその、ジャンププラス版の方にも言及しますと、そちらの方のお約束ネバーランドをちゃんと物語冒頭の1話から順に追っかけてパロディにしている感じですが、本当に、あらゆるシーンがギャグ調ですけど、きちんと進んでいきますからね。
はいはいはい。なるほどね。ちゃんとストーリーは順守してるわけですねっていう。
当然、シスタークローネは顔芸キャラとして、頑張ってますしね。
はいはいはい。いいね。ちゃんとしてるじゃないですか。
変顔するとみんなにこう、詐欺すんだ目で見られるという、そういうキャラになってますからね。
うん、
で、誰も笑わないガーンって言ってる、そういうキャラになってますからね。
大人気だね。
といった感じで、ちゃんと約束ネバーランド本編にある要素を取り出してギャグに落とし込んでいるような形の展開が、まあちゃんと親和性高くやっているあたりは、やっぱり、いろいろな作品、掲載歴のある宮崎先生、さすがだなという感じになってますよ。
はい。
という感じの出張掲載でした。では続きましてが、ワンピースの930話で内容としましては、ゾロはエビス町というところに行ったりしている一方、ビッグマムが乗り込んでくるんですが、キングさんに落とされてしまいまして、その一方、サンジの蕎麦屋を探して、恐竜が暴れ回ってるんで、サンジ出て行って変身しそうですという展開でした。
いやー、エビス町のゾロは雰囲気ありますね。
まあそうですね、もうほんと時代劇感ありますよね。
あるね。あんまり語らないっていうところが実にほんと侍っぽいし。
はいはいはい。
お水をね、ゆっくり飲んで、さらにさらって、ね、笑ってるの見て笑うね、こっちもちょっと笑顔になってるっていうところはなんだろう。いや、ゾロだからこそできるところだよっていう。
ああ、まあ確かに感情をむき出しにしないからこそ、この笑っているエビス町との対比が生えてる感じがしますね。
うん。いやー、だから本当に、まあゾロはちゃんとこいつらをね、本当の笑顔にしてほしいなって思いますよ。
いやー、もうそれは安心して任せられる、任せられますよ、ゾロだったら。
迷子にはなるけれどもって。
まあまあ、それ込みで安心できますよ、ちゃんと。
はい。
必要なところには行ってくれるだろうな、という。うん、という感じの、まあなかなかこのエビス町に関しても、その、住人のけなげさっていうのと、ちゃんと正しい、心清い感じと、弱者で虐げられている感じというのがすごいコントラストを、こう、鮮やかに描かれている感じは、いかにもワンピースのこの村人って、救われるべき村人感が出てよかったですよ。
そうですね。そして、まあ、ビッグマム、沈んじゃったんですけどっていう。
はいはい。
いやー、大丈夫なんですかね、これ。
ビッグマムは、大丈夫なんじゃないですか。
結構、ほら、他の人たちもさ、ね、悪魔の実の能力者だからさ、泳げるやつなんかいたっけっていう。
さすがになんか対策はしてると思うんですけどね。
うん。個人的には、ほら、ジンベイさんがさ、どうなってるかわかんないからさ。
あ、はいはい。
意外と幽閉されててさ、ここでなんかビッグマム海賊団を助けてなんか取引とか、そんな展開があるのかなって予想してるんですけどね。
なるほど。まあ、ビッグマムは波を操ったりとかしてましたっけ？
してましたね。ま
あ、そういうのもあるんで、なんとでもなりそうな感じはあるんですけどね。
うん。
とはいえ、やっぱりただカムバックするよりかはもっと派手な何かあるかもしれませんね。
そうですね。まあ、カイドウさんは本当に慌ててるのは面白かったけどねっていう。
そうなんですよね。意外と、悠々と待ち構えるんじゃなくて、ちゃんとこのビッグマムが乗り込んでくることに対して、結構動じてますからね。
そうだね。う
ん、この辺は、カイドウさんのこれまでのイメージとは、結構こう、ずれてる感じ、離れてる感じですが、だからこそのその、ビッグマムとの力関係みたいなものが、何か示されてる感じで面白かったですね。
そうですね。なんでまた再登場した時にどういうリアクション取ってくれるか楽しみだなって思ってますね。
はいはい。この、ちょっとした前哨戦というか、触れ合いに関しては、この先の展開にちょっとワクワクする一因として、要因として放り込まれた感じが良かったですよ。
うん。そして、あとはもうサンジ、どうやら、ね、正体をばらさずに戦うという展開みたいですけども。
はいはいはい。
サンジこういう役割多いね、確かに。
でしたっけ？
うん、なんか、結構その一人やっぱり遊撃舞台みたいな感じでさ、
はいはい、
まあ一番あれだったのアラバスタとかが一番あれだったけども、
はい、
ね、感じだからね、いや本当にどういうね、科学の力を使ってどういう戦闘スタイルになってくるか楽しみですよっていう。
いや本当に、なんか、サンジの背景を知っている人だと、出自を知っている人だと変身したところでバレちゃいそうな気もするんですけどね。
そうだね。
果たしてそれはどういった変身姿になるのか、大変その辺もまた、小田先生のセンスの、こう大暴れを期待してますよ。
そうですね。
では続きまして、ドクターストーンの第90話、内容としましては、空飛んで、食料とかも探しました、小麦発見という展開でした。
琥珀ちゃんの気球乗り方面白かったね。
これ命綱してるのかなと思って探すんですけど、そう確信を持てる描写はないんですよね。
ないね。いやー、完全に腕力だけでガニ股で捕まってでしょっていう。
そうなんですよ、ね、気球の底のところに、足のところに、ソリのところに片手でぶら下がって普通にしてるという。やっぱりせめて命綱ぐらいはあった方がいいと思うんですけどね。
まあまあ琥珀ちゃんなら大丈夫かっていう、まあ、謎の安心感ですけどっていう。いやー、まあまあ本当にね、なんか今週はでも、なんかやっぱり良かったね。流水くんがさらに好きになる回でもあったねって。
はいはい。やっぱりどこか油断できない人間ではありましたが、それがやっぱりこう、人々の悲しみを許せないっていうところまで行くと、あ、やっぱいいやつじゃんってなりましたよ。
うん。そうだね。そして本当にね、こういう欲張りというかね、で、ガンガン前に進んでくれる意思を出してくれる人間っていうのはすげえ大事だからね、こうコミュニティにおいてっていうね。
はいはいはい。
いや、だからその辺もなんかすごい物語を進めるキャラクターとして今後も活躍してくれそうで楽しみだねっていう。
いや、本当ですよ。で、それを受けてこの、科学文明っていうのがとにかく人の役に立つという、そんな縁遠いものではなくて、石油がどうこうとか、戦いがどうこうとか、航海がどうこうとか、よりももっと身近な位置で人が死ななくなるという、その科学の素晴らしさの根本を、やっぱりきちんと折々に触れて描写しているあたりは、ドクターストーンの科学啓蒙漫画の一面だなと思いますよ。
うん。そうですね。そして、まあ、パン作りですよ、パン作りっていう。
はいはいはい。
展開ですけども。誰か食料、なんか、料理キャラとかっていましたっけ？
料理キャラパッとは出てこないですね。
うん。となると、復活液もでもなんか、やっちゃったしね。燃やしちゃったし、はいはい。どうするかっていうところはちょっと楽しみだね。
ああ、料理人キャラを新たに復活させるときにということですか？
うん。
ああ、まあ、料理は基本科学だから、千空くんの守備範囲内だと思いますけどね。
ああ、ここでまさかの千空くん食撃の相馬に変身ですかっていう。
まあまあ、味のセンスとかに関してはともかく、単純にその効率的な発酵ということに関しては、ほとんど温度と湿度と、まあ、菌の問題ですからね。
あ、そうだね。
天然のイースト菌を探すってなるとなかなか根気のいる作業かもしれませんけど、まあ一回見つければ培養も容易ですし、いけるんじゃないかと思うんですけどね。
なるほどね。じゃあ、本当に焼きたてジャパンが始まってしまうわけですね。っていう。
はいはい。まあ、確かに、その、千空くんがすごい、その、実用的な意味でのパン、ビスケット、クッキー、片焼きパンとか、そういった保存食はまあ、作れそうな気はしますけど、でも確かによくよく考えると、それを美味しくする手法っていうのはもうちょっと、センスが必要になってきますからね。
そうですね。
うん。その辺に関しては、まあ、既存の誰かのキャラが才能を発揮するんじゃないかと思いますけどね。
うん。ちょっとそれが誰になるかってのはちょっと楽しみにしてますよっていう。
はいはい、確かに料理展開。まあその前にやっぱり発酵、僕も結構最近パンを、作ってますが。フードプロセッサーを去年の夏頃に買ったので、それを活かすので何を作ろうかなと思った時に、ちょうどそのパン用の羽がついてるやつを買ったんで、結構まあ食パンとか週に1回焼いたりとか、メロンパンをたまに作ったりとか、まあ他にもいろいろとピザだのなんだの、トルティーヤだのなんだのいろいろ作ったりしましたが、楽しいですからね。
うん。
パンは本当に科学実験みたいで楽しかったりするので、それを野生の状態から菌を見つけるところから、酵母イースト菌、菌を見つけるところからちゃんとやってくれる というのは大変個人的にも楽しみにしてますよ。
はい。
では続きまして、アクタージュの第49話、内容としましては、アラヤ君の過去は、何かこうなんでしょうね、ちょっと人間的におかしいところを岩尾さんに見つけてもらって、役者ってよく分かんなかったんですが、星有沙さんを見て役者かって思うっていう展開でした。
いやー、昔の星有沙さんのオーラやばいっすね。
はいはいはい。よかったですよ。
よかったね。これでまあ、多分引退したちょっと後くらいっていう感じでしょうけれども。
はいはい、は
い。いやー、これだけ雰囲気があるってことは、全盛期ほんとどれだけだったんだろうって思いますよっていう。
はいはいはい。
いやー、で、これを見てね、アラヤくんが役者を志すという過去編なわけですけども。
はいはい。
どうなんですか？あと1週間2週間やるんですかね、これ。
過去編、まあ来週に過去編は続くんじゃないですか？
うん。続きそうだよね。
はい。
で、それを得た上で、今の荒谷くんがどうなるか、岩尾さんを失ってどうなるかっていうところに繋がっていくんだよね、きっと。
はいはいはい。そうですね。
うん。いやー、しかし昔の荒谷くんは、擦れてますな。
なかなか、この漫画に登場してきたキャラクターの中で、荒谷くんが今のところ一番なんかこう、キャラ造形がいいなと思いましたよ。
はいはいはい。何すか、この、狂ってるって意味ですか。
まあそうですね。天才キャラとして、その異常天才キャラとして、分かりやすく立ってる感じがしますよ。
うん。
他のキャラは分かりづらいですからね。天才っぷりが。
千代子さんは別に分かりづらくなかったけどな。
千代子さんも登場初期はかなり分かりづらかったですけどね、僕の中では。
はいはいはい。まあ、ヨナギちゃんが分かりづらいのはもう言わずもがなだけど。
はい、それに比べて、荒谷くんに関しては、もはや、ある種のテンプレスや、テンプレスは踏襲してるんじゃないかと言ってしまうぐらい、まあ、天才らしい天才なんで、うん、まあ、こういうのがいるのはいいなと思いますよ、普通に僕は。
そうだね。まあ、ストレートだし、まあね、本当に、これをどう活かしてくるかっていうところですからね。
はいはいはい。
いやー、まあ、本当に役者はやめておきなさいって言って、細谷さんに言われてますけども、はい、役者になっちゃいましたっていう、それでねっていう。
まあそうですね。
そのあたりは、有沙さんも罪作りなやつよのっていう。
はいはいはい。まあこの辺のやっぱり、セリフ、漫画の中でやっぱりキュンとくるシーンというか、胸に届くシーンっていうのはやっぱり、その、セリフの文字、言葉通りの意味とは違った意味が伝わってるシーンとかやっぱいいですからね。
そうですね。
だから役者はやめなさいっていうセリフによって役者の素晴らしさを見せつけるというこのやっぱりセリフと反する感じのものあのセリフとは違った意味が表現されているところっていうのはなかなかグッとくるものがありましたよ。
うん。そうだね。まあ逆本当に荒谷くんに才能が有沙さんもすぐ分かったからこそ役者はやめておきなさいって言ってるわけですからね。
ああなるほど。そこのところはあまり荒谷くんに対するその視線というのは気にしませんでしたが確かに有沙さんも荒谷くんを見て何か特別なものを感じていってたもおかしくない感じですね。
うん。
いやー、といった感じでこの辺因縁がだいぶ目まぐるしく錯綜していく感じもありますので、それが舞台の上でどう完結していくのか大変楽しみですよ。
はい。
では続きまして僕のヒーローアカデミアの第213話内容としましては、デック君はその夢の中で過去のワンフォールの継承者の方から、お前はこれまでの継承者の個性を受け継いで発言していくって言われて目が覚めて戦いますという展開でした。
おー、デック君、超パワーアップじゃないですか。
いや、これはなかなか男の子的に燃える展開でしたね。
いや、そうですね。こう、身近なところだとなんだろう、烈火の炎とかでもさ、八竜のだんだん、はいはい、今までの炎の人たちの技を使えるみたいな展開がありましたからね。
はいはい。
あれもやっぱ熱かったですから、いや、デック君のこれも楽しみだなって思いますね。
はいはい。あともう、刃で、いや、竜神の弾を探していろんな弾を集めていくとか。
うん。
ああいうなんかお話が進んでいくにつれて主人公が新しい能力新しいタイプの力に覚醒していく展開っていうのはやっぱりワクワクしますよね。
ワクワクしますね。いやーだから本当にどんなやべえ個性が入ってんのかそれがね本当にオールワンオーフォーオールの力によってやどれだけやばくなってんのかっていうね。
はいはいはい。いやー、ということで、見た目に関しては黒い、触手みたいな感じで、ちょっと、悪っぽい感じの見た目ですが、これに関してもワンフォーオールと組み合わさることで、デック君が使いこなすことによって、何かもっと、いい形になるのかもしれませんしね。
あー、エロい形になるんですか？
なんですか？
すいません。
いやいや、まあ、わかりませんが、そういった点でも、何か能力の発言には、いろんな、まあ、展開的な、ビジュアル的な、すごいカタルシスを期待してますよ。
そして、まあ、とりあえずは本当にね、それは一旦お預けにして、
はいはいはい、
あの、まあ、実際の試合に戻ってきたわけですけども、乱戦だーっつって言って。はいはい、いや、まあ本当に、まずは本当こっちが見たかったんだよねっていう。
まあ、それを踏まえた上での展開というか、やっぱり、今回の戦いでできればお預けではなくて、この新しい個性に関してきちっとお披露目をして、度肝を抜いてほしいと思いますからね。
うん。
いや、なんだかんだで僕はやっぱり、この、僕のヒーローアカデミアという作品は、デフ君活躍する漫画というのを期待して読んでますから。
うん。
今はもうだいぶテンションが上がってきてますよ。
そうですね。
では続きましてが配給の334話内容としましては、まあみんな強くて袋谷が第2セットを取って、若津さんはいろいろとこう僕とさん苦手だなって思ったりとかするんですが仲間が信頼してくれるからうぬぼれろっていう展開でした。
いやもう楽しい最強僕と滑稽会でしたねっていう。
まあそうですね。で、それに対する若津さんでちゃんとその対比になっている別のタイプが描き出されてる感じっていうのが、お互いを引き出せてよかったですよね。
いやそうだね。若津さんの方がほんと世間の評価は高いのにもかかわらず、怖えって言ってるところは、ほんとこの若津さんのキャラクターらしいなって思ったからね。
はいはいはい。ある種今までトッププレイヤーの人たちはメンタル的にどっか行っちゃってる人たちが多かったですが。
うん。
ここまで庶民的な若津さんっていうのは本当新しいタイプなんで読んでてすごく面白いですよ。
いや、そうだね。いやもうなんか俺もずっと試合前は僕と派でやってましたけども。
はいはいはい。
やっぱ若津さんの方がすごいなんか我々のメンタルに近いんでね。
そうなんですよね。常人なんですよね。
うん。なんか応援したくなるよね。
そうなんですよ。だからこそすごい気張ってる感じというか、実際一度の挫折がしっかり描かれているっていう点もありますが、まあ頑張ってる気張ってるっていうみんなの凄さをすごいと認識して、 こうワクワクするだけじゃなく普通にすごいやばい怖い嫌だって思いつつちゃんと立ち向かえてるっていうところの強さみたいな、まあいろんなタイプがあって大変面白いですね。
面白いですね。あー、なんで本当にね、どちらもなんかこの戦いの上で覚醒していきそうな雰囲気なんでね。
はい。
いや、どっちか勝ち上がっても面白いと思うんでね。いや、楽しみですねっていう。
いや、本当に、いちいちこの展開とか、苦境に立たされて立ち向かうとか、そういったものが本当にキャラクターの深掘りになっていきますからね。
うん。
この展開、プレイ、すべてがキャラクターの描写に結びついてる感じはさすがです。
はい。
ということで、あとは、個人的に気になるのは、白鳥沢の方が、だんだん人が増えてるっていう感じで、いつの間にかに何か白部さんが来てるんで、このままどこまで増えていくんだろうなと大変楽しみにしております。
はい。
では続きましてがセンターカラーです。こちら京都交流会波乱センターカラーの呪術廻戦となっておりました。センターカラーは伏黒くんがなんかすげえ悪い感じで座ってるっていうセンターカラーでした。
そうですね。まあ影使いで、ね、小さい裸電球の下で影出してるっていうと本当悪人っぽいですね。
魔王感ありますよね。
うん。
といった感じの、お、こいつが今度の敵役かと思ってよく見たら伏黒くんだったというセンターカラーでした。
はい。
内容としましては第43話で、伏黒くん、カモさんと戦っています。その一方、刀を取られた三輪さんは、トゲさんによって眠らされてしまった。そんなトゲさんのところに、京都校の仕込んだ準一級が来るかと思ったら特級がやってきちゃってます。やべえっていう展開でした。
いやー、ほんと三輪ちゃん役立たずっていう。
まあそうですね、この点まあミヤちゃんのこの脇の甘さみたいなところとかこの可愛さを描写しつつ改めてトゲ先輩の能力みたいなものを示して次のエピソードへの引きというちゃんとしたこのキャラクターの登場するキャラクターの見事なバトンリレーになってますからね。
いやそうだね。確かに本当可愛いしちゃんとね本当おにぎり先輩すげえなって感じするしっていう。
はいはいはい。ちゃんと改めてここでこの人の能力がこういうことですよっていうのが分かるようなエピソードになっているところからの戦闘開始ですからね。
いやーこれびっくりしたね。
いやこの振り方のうまさ、もともと2級が出ますよっていうのに対して実は準1級を仕込んでたぜ、しかも、この仕込みすでにちゃんとしつけがしてあってそれに対して虎杖君の匂いを覚えさせていて、それを使ってなんとかするぜみたいな感じで、もう読者からしたらそんなのやられるイメージしかないじゃないですか。
そうね。
そんなをやられる未来が早速見えるぜって思っているのをすべて前振りにして、この2ページ以上を使ったのをすべて前振りにして特急が現れますからね。
そうなんだよね。これはやべえっていう感じ一気に来たからね。
いやこのちょっと上げてちょっと陰謀を見せてちょっと裏切りを見せた後の大幅な裏切りっていう見せ方は。うまい演出ですね。
いや、うまいね。ポン、ポン、ポーンってこう、ホップ、ステップ、ジャンプみたいなね。
油断しちゃいますよ、これに関しては。
そうだね。
あ、その程度かって油断しちゃいますからね。そこに来たんで大変。うん、しかも、トゲさんはやっぱり、これは呪術高専ゼロ巻こと、東京都立呪術専門学校の頃から読んでる人からしたら、やっぱトゲ先輩はすげえいい人っていう、頼りになるいい人っていう、そういうイメージが、こう、根強いですからね。植え付けられてますからね。
うんうんうんうん、
そのトゲさんがこのピンチっていうのはもうワクワクしちゃいますよ。
そうだ。いやー実際だから五条さん早く来てくれって思ったらね、五条さんもなんかハンガーの人はなんか対策するんすかねっていう、対策あるんすかねっていう。
はいはいはい。どうなんでしょうね。以前五条さんを、まあ、襲う予定に関してはでもあのアイテムがあって必要な時はいつみつみたいな、ここじゃないですもんね。
ここじゃないですかね。
まあ、やっぱ一時的な何か、排除するような策があるのかもしれませんね。
うん。その辺も含めて、ちょっと楽しいなってますね。
はいはい。という形で、そのハンガーラックを作ろうという戦いに臨む時のセリフとして、このイカレっぷり。この一言力の素晴らしさ。それで言ったら今回のその三輪さんのやられる前のこの、ぼやきの一言。私は戦力にならないか、正しい判断だという戦略的な判断の後に、タピオカって言うほど美味しいかっていうこの一言。
うん。
もう、世情を切りますね。
いや、ですか、ブラック。ブラックアクタミが出てるんですか。
アクタミ先生、さすがですよ、ほんと。これはもう、アクタミ先生の、怨念が漏れてると思いますね。
いや、まあでも、いい漏れ方じゃないですか。
よかっていうほど美味しいか。いや、鋭い一言でした。という形で、本当に、全くセリフ力が衰えることなく、もう、全方位にこう、飛び出してくる感じ、もう、大変いいジュース光線は、次の展開も大変楽しみです。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第142話、内容としましては、ドーマさんは、生まれた時から競争でしたが、今は鬼です。そして、それに対して戦う忍さんは、やはりダメだ、お姉ちゃんもダメって言おうとしてたんだって思うところにお姉さんの姿が現れて、関係ありません、立ちなさい。倒すと決めたら倒せなさい。勝つと決めたら勝ちなさいと言われたんで、立って、戦いますという展開でした。
いやー、お姉さんの幻影が関係ありません、立ちなさいって知った激励してくるのは、すごい良かったね。
いやー、良かったですね。またここに至るまでに、その、ある種諦めの言い訳として、お姉さんもあの時私には無理だって言おうとしてたんだっていうことを心の中で呟いた瞬間に現れた、お姉さんの姿にこう言われますからね。
そうだよね。
これが果たして本当にお姉さんの魂だというのか、もしくは、まあ、これまでの忍さんの積み上げてきた何かが、ここに来てこの、支えてくれているのか、いろんな解釈は可能ですが、でも本当にここで、奮い立たされるのは、ある種の強さなんですよね。
そうだね。俺はどちらかというと本当に、ちゃんとこの魂というかね、お姉さんの魂がここに来てくれたからこそ、本当の心の中では、忍さん戦ってほしくない、生きてほしいって思ってるけど、その忍さんのこの決意を尊重して、涙ながらに語ってるんだって思うと、もう、芝居の絆っていう感じでもう、エモかったですね、めちゃめちゃっていう。
姉妹の絆ですし、あとこのところで本当に忍ぶって、呼んでいたのが、虫柱胡蝶忍ぶという、その柱名から呼んでいるという、この呼び方のところで相手を剣士として認めて、その剣士としての忍さんに語りかけているというところの、やっぱトーンの違いが、認めてる感じが、これまでの努力を、成長を柱として立っているということをちゃんと認めてくれてる感じのところも、良かったですからね。
良かったですね。いやー、だからこそ、忍さん、この最後の力で勝ってほしいところではあるんだけど、
はいはいはい。
まだ勝てる気がしないっていう。
まあ、そうなんですよね。あとはまあ、あざっていう展開もありますけどね。
そうだね。そうね、ここで今まで食い切れなかったけど、あざの力で首も切れるようになりましたみたいな。展開が来るかもしれませんからね。
かもしれませんし、いろいろあるんで、必ずしもこう、諦めてはいませんが、でも本当に、ジョジョでもよく見られたダメージを、鎖骨も肺もアバロを切って、肺に血が入ってゴロゴロ音がしてるみたいな、こういった具体的な描写、症状によって、漫画的だったら普通にもう血のりをベホーで適当に表現するそのダメージ表現を、いろんな言葉を用いることによって、そのダメージの深刻さを特に植え付けるようなこの展開でもう助からないっていうことを植え付けるこの展開っていうのは、まだ諦めてはいませんけど、やっぱりすごいもう、伝わってきますからね。
ですね。
普通だったら死ぬんだなっていうか、死んでもおかしくないんだな、死んじゃうのかなっていう感じは伝わってくるので、もう、ハラハラドキドキ、手に汗握りながら、来週を待ってますよ。
うん。
といった感じの、ちなみにドーマさんが生まれた時から競争っていうのは意外でしたよ。
え、そうだね。
てっきり鬼になってから利用するために競争になったのかと思ったら、もともと競争として祭り上げられた結果、こういうメンタリティが育っていたっていうことがわかりましたからね。
しかし、どこで鬼になったんだね、こいつ。
どうなんでしょうね。結構、鬼になった人は人間の頃の記憶っていうのが曖昧になってたりするんですけどね。
うん。
この人やたら覚えてますよね。
そうだね。
まあ、それは強いからなんでしょうけど、単に。とはいえ、やっぱりその辺が、この人の特殊なメンタリティに、やっぱり関わってきてるのかな。人間だった頃の、鬼になってからどうこうっていうよりも、やっぱり人間だった頃の事情、エピソード、その頃に植え付けられた何かっていうのが、ドーマさんっていうキャラクターのドラマの、やっぱ肝になっていくのかな。それの解決が見れるのかな。本当に敵を倒して終わりじゃないのが鬼滅の刃ですからね。
そうですね。
ドーマさんのドラマの方も大変気になってきてますよ。
はい。
では続きまして、極低ヒグマの第4話、内容としましては、ヒグマさんが戦っている一方、アヤハちゃんは分霊者になりましたっていう展開でした。
いやー、なかなかね、アヤハちゃんにいきなり斧やって、ストソセって大変ですねっていう。
そうですね。
なかなかこのね、まあ、分霊者のこと、名前で忘れてたけど、この分霊者の人もさ、
はいはい、
すげえ明るく言ってるけど、めちゃめちゃ戸惑ってますよって。
まあそうですね。しかも展開もなんかあっさりしてますからね。説明って感じで進んでいきますからね。
そうだね。
普通だったら子供が襲われてる時に発言とかするもんじゃないんですかね。子供が襲われて、なんかどうしようってなったら、もうすでに君は持ってるよ。みたいな、ピカーみたいな、そういうのが普通じゃないですかね。
うん、
って思っちゃうんですけどね。
まあまあまあ、なんか、もうちょっとやっぱ軽くやりたいんだろうと思うよ、この軽く。
まあまあ、そうなんでしょうね。なんかあっさりした感じは作風ですよね。
そうそう、だからね、名字を奪ってるんだっていう、この憎い相手とのバトルもなぜか野球になるしってね。
はい、はい。
こ この野球ちょっとびっくりしたね。
野球っていうのはどの普通に打ち返してるっていうことですか？
そうですね。
ああ、はいはいはい。
で、俺はまあこのね、ヒグマのまあこのね、主人公のヒグマくんが変なポーズ取ってるのが結構好きだって話をしてましたけども。
はいはいはい。
まあ今回もちょっと無限いて無限採鉄はちょっとおバッティングというよりかはなんかもう本当に面白いか。形になっててね。あ、これで満足なんですけど、十分っていう。
はい、個人的には振りかぶりが足りねえなと思いましたけどね。
ああ、もっと振りかぶらないからって。やっぱバッターじゃねえからっていう。
そうですね。ちょっとは、もっと張ったり効かせてもいいのになとは思いましたが。あと、これ敵の攻撃を打ち返してるわけですが。
そうですね。
一瞬何打ってるのか分かんなかったですね。
そうなんですね。俺もだって、ここで初めて敵が丸いもん出してるんだって分かったからね。
そうなんですよね。一瞬なんか通行人の頭でも吹っ飛ばしてるのかと思いましたからね。
ひそかじゃねえんだから。
その頭部を投擲武器にしてるのかと思いましたが、そういうことではないですね。
そうですね。だからこの辺もちょっとなんか説明とか入れてほしかったなとは思いますよね。
そうですね。で、ピンチをもうちょっとピンチらしく描いてくれたら、それを打開するっていうののカタルスがあったりもしたんですけどね。
そうだね。
普通に綾葉さんたちが世間話してる最中にほら見てごらんって言ったらやってますからね。
本当にピンチがないからね。
まあそういう感じなんですよ。この後何か乱入とかがあって、ここまでがその通常業務の説明で、この先イレギュラーが起こるのかもしれませんからね。
うんうんうん。
などなど、ちょっと来週あたりで波乱があるんじゃないかと僕は期待してますよ。
はいはいはい。ああ、懲役千年のやつが出てくるとか、そんな感じですかっていう。
とか、なんかあるかもしれませんからね。
うん。
何か予定調和に終わらない何かあるんじゃないかと僕は期待をしております。
はい。
では続きましてが、読み切りです。春英集結冬の読み切り6連弾第1弾、反目し合うジンバーかける新感覚競馬読み切りセンターから47ページ、白帝のエリカ、ゆすり派健太先生ということで、ネットで検索して出てきたところによりますれば、2013年9月期のジャンプトリジャー新人漫画賞にウィッチという作品で、佳作を受賞、ウェブ掲載、2013年に佳作受賞、もう6年前になりますね。
うん。
で、その後、サルトという作品がジャンプネクスト2014年ボリューム3号に掲載されデビュー。で、その次が、第11回ジャンプ近未来杯、2回前の近未来杯で、ボーイ・ザ・ゴールドという作品で、本誌デビューとなりました。
あの、なんか体操やったやつでしたっけね。
あー、確かに確かにありましたね、体操。で、その近未来杯から2年ちょい経ちまして、今回2度目の本誌掲載となりました。で、内容としましては、動物の声が聞ける主人公の、テッタ君というのがジョッキを目指して競馬学校に、入ったところ、女の先輩に惚れて、その先輩にやっぱり惚れている暴れ馬と戦うというか根性比べの結果認められて、すげえぜっていう展開でした。
いやー、面白かったね。
普通に続きは読みたくなりましたよ。
いや、そうだね。普通にいい話で、ちゃんと盛り上がりどころもあって、絵も上手くて、いやー満足して、さらに続きが読みたくなるっていう。あ、完璧な読み切りだったんじゃないですかっていう。
いや、本当に面白かったですし、続きは読みたくなりましたし、キャラクターが好きになれたんで、大変良かったですよ。これ連載創始ですね。
そうですね。良かったですね。いやー本当に、白帝のエリカって出た時はね、もう馬がヒロインか、どうしようって言って、そんな趣味ないんだけどって思いながら読んだけど。
はい、はい。
いや、ちゃんと途中でね、あ、こっちがヒロインなんだ、よかったーっていう展開でしたからねっていう。
はいはい。このヒロインも、いやー、この褐色とかが、なぜっていう感じではありますが、ちょうどいいデザインのアクセントになってたりとかして。
うん。
いや、いいデザインですよね。見た目で、個性立ってますし、可愛いですし。
そうだね。
表情もいいですし。いやー、可愛かったです。
そして、そのヒロインとの戦いのライバルが馬っていうところも結構斬新だしね。
はいはいはい。
いやー、だから結構ほんと三角関係が三角関係でちゃんと面白いしっていう。
はいはい、
はい。いやー、なんだろう。非常にアイデア、このね、動物と聞けるアイデアを競馬に利用するっていうのは面白いアイデアだったし、それをちゃんと活かしたドラマになったよねっていう。
まあそうなんですよね。なのでその、まあ、どちらかというと主人公は一応、ちゃんとできる人なのか、まあ反目し合う二人がちゃんと、お互いを分かり合って、この、問題児同士が成果を発揮するみたいな、本当にバディーものとしての、体裁王道に乗っ取った感じでありつつ、ちゃんと新しさが入ってますからね、そこに。
そうですね。
そうですね、本当に、バディーものを競馬でやるっていう感じなんですね。
うん、うん、うん。いやいやいや、だからね、ほら、やっぱまあ、競馬ものだと、やっぱ巻き馬王とかになってくるわけですけど。
はいはいはい。
あれはもう最初から馬と騎手が完全に話せるっていう世界観でしたけど。
そうですね。 あれは角丸マジックでしたね。
まあまあでも主人公だけは話せるってところってね、本当なかなか面白い少年漫画らしい警棒のになりそうだしねっていう。
はいはい。いや本当に喋れることによって、それこそ巻き場王的な馬の個性付けもできますからね。
うん。
馬が何喋ってるかわかるんですから。
そうそうそう。だから馬同士が会話してて我々は別に違和感がないからね。
そうなんですよ。で、こいつ何言ってるなみたいな感じの、そういった馬を擬人化した表現もできつつ、何か、角丸ほど独自の世界観でもないですからね。
そうそうそうね。
いや、確かにこの動物と話せる人間が競馬界に入って、さあどうなるっていうのは、うん、既視感がないというか、うん、思い当たらないですからね。
そうだね。新しいと思うね。
いや、なんかシンプルなアイデアですけど、すごくいいなと思いますよ。
なんでね、ほんと続きがすげえ楽しみだし、ちょっとこれ、まあ、ほんと続きが読みたいからこそ調べたんだけどさ。
はいはいはい。
結構、奇襲学校ってほんと半年くらいで卒業するんだねって。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。だから、普通にだからね、このまだ3歳で、まだこれから走ってるエリカと、ほんとにコンビも組めるってことでねって。
はいはいはい。
てっきりなんか、競馬学校3年とか言ったらエリカもう全盛期過ぎてるじゃんって思ったけど、そんなこともなく、普通に戦えるっていうことでね。
はいはいはい。
そこからね、本当にドラマも生まれそうですしっていう。
まあそうですね。本当に長期連載を目指すんであれば、年齢設定とかもっと変えてもいいぐらいですね、別に。
うん。だから、全然いけるぜ、これっていう。
はいはい。まあでも下手にいじらず、今のままの展開で見てみたい気もしますね。
そうだね。
いやー、という、なるほど、そうなんですね。半年、1年くらい行ってもおかしくないようなイメージでしたが。いやー、なるほど、という感じなので、大変、いやー、連載するんじゃないですかね。
いやそうだね、連載してほしいね。
と期待しております。
はい、アンケート送ります。
そうですね。では続きまして、ブラッククローバーの第189話、内容としましては、ゴーシュさんは人間に戻って、ツンしますが出れますという展開でした。
いやー、まあ、ゴーシュさん出れよかったね。
まあまあまあ、よかったですね、このとっぽい兄ちゃんな感じが。
そうそうそう。なんかね、こう、あんまり大きく顔は絡めるんじゃなくて、ちょっとこれくらいのいい塩梅だったしねっていう。
はいはい。
ありがとなっていうところの、この感じっていうね。首後ろにやって、ちょっとね、照れてる感じを出すっていうだけでねっていう。
はいはいはい。あとはもう、ズラさんともども飛び降りてくるノエルちゃんが可愛かったですけどね。
そうだね。いや、ここのうずうずしてるところも可愛かったし、最後まで可愛いっていう。
はいはいはい。
いやー、ほんと黒の防御大集合ですよっていう。
ほんとですね。フィンラルさんも定位置にいますしね、ちゃんと。
そうね、この、まるで囲まれてるのはフィンランドさんっぽいよねっていう。
はいはいはい。これはいいオチがつきましたよ、本当に。
うん。いやいや、まあでもね、最終的にはちゃんとフィンランドさんも集まって黒の防御ってやってほしいけどね。
まあ、わかんないですけどね。まあまあまあ、弟相手に奮闘しましたから。もう、やることはやりましたよ。
お役ごめんですねって。
いや、本当に普通に最後にフィンランドさんが参加してないっていうことを気づかされてちょっと笑っちゃいましたからね。
そうね。
大変いいオチだったと思います。
ね、本当にだって今週はもう最初から人間胸くそ悪いなって展開でしたからねって。
これは本当に起きた出来事なんですかね。
どうですかね、幻なのかどうかっていう。
何らかの策謀があってもおかしくないような気はするんですけどね。
うん。王族悪すぎだろってなるからね。
まあ現状王様があれですからね。
まあね。変な話、こんなんでも、まあ、あったかもしれないって思う、ね。
そうなんですよ。違和感っていうか、なんでしょうね。絶対嘘だとは思えないところはありますから。うん、とはいえ、やっぱり戦って解決できる相手の方がいいですからね。
そうですね。
うん。という点では何かあるんじゃないかなと思ったりもしますが、果たしてそういった、エルフの憎しみを解き放って戦うだけではない、それ以上のちゃんと解決に向かっていく感じ。やっぱり主人公は、何か人と人との、勢力と勢力との、そういった感じの橋渡し役、お互いを越境できる存在っていうのがやっぱり主人公っていうイメージがありますので、アスタ君はまさにそういうものだと思いますので、そういう点でエルフとの間の橋渡し、越境者みたいなものとしての活躍っていうのも、まあバトル的な展開の一方で期待しておりますよ。
そうですね。
では続きまして、地元がジャパンの第18話、内容としましては、福島出身の鈴木くんが恐竜というか双葉鈴木竜の卵を拾ってきて育てたら巨大化したんで、巨大化して友達になるという展開でした。
いやー、本当に、この漫画の一般人は、全然合わせないですね、っていう。
確かにそうですね。
もうみんな普通に写真撮ってるし、アナウンサーも全然慌てる雰囲気ないしっていうね。
はいはいはい。
いやー、その辺がやっぱ面白いなってましたね、っていう。
なるほど。まあ僕は普通にこの鈴木くんが、卵を持ってきて、これだ、話しかけてもらう、友達になるきっかけ、話しかけてもらうに、これだって巨大な卵を持ってきて、これすごくない珍しくないって言って、意図がわからないって言って警戒されるあたりとかも好きでしたけどね。
そうだね。 いや、確かに怖いからね、これ絶対。
いや、とはいえ、とはいえ、ノリが悪すぎますけどな、アビコ君も。うん。恐竜の卵見慣れてますからね。
そうね。これはでもちゃんと前のあれが生きてるけどっていう。
はいはいはい。
いやもうアツシに比べたら確かにね、普通の恐竜なんてインパクト弱いですからね。
まあそうですね。その設定がちゃんと生きてるんだっていう感じでしたよね。
うん。3年。もう精神年齢何歳だよってお前らっていう。
はい。もう3年経ったって本当に3年経ったってことなんですね。
うん。
あの設定はなくなってないんですね、普通に。
いやだから本当はこいつらもう21歳とかなんですよっていう。
あ、そうなんですよね。っていうのがしれっとやってるあたり、ちょっとセクシーコマンドのヒエブに通じる何かを感じますよね。
うん。まあ同じ部活ものですからね。
はいはいはい。ちなみに、双葉鈴木竜って恐竜じゃないんじゃなかったでしたっけ？
具体的にはじゃあ何なんですか？
まあ首長竜っていうのは恐竜には分類されないっていう。
なるほどね。いやはい。まああとは本当になんか、ねえ、グリッドマンのアニメのキャラクターが出てきたりとか、いろいろパロディが入ってんのもちょっと面白かったですねっていう。
はいはいはい。ということで僕は福島、両親の実家は福島なので、今回はなかなか双葉鈴木竜、よくよく考えたら僕双葉鈴木竜の発掘現場行ったことありますね。
はいはいはい。
覚えがありますよ。なんか連れてかれた。うん、あとやっぱり、まあまあ、つぶらや生誕の地なので、僕が子供の頃に巨大モスラの卵っていう展示があったんですよ。
はいはいはい。
あれも行きましたしね。
なるほど。じゃあ、本当、福島県民からすればもう、大歓喜の漫画だったわけですね。
いや、まあまあ、福島だな、っていう感じですよ。そして何より、福島の人はもう見逃せない、このママドールですよね。
そうなの？
ママドールはもう福島土産で一番受けがいいんですから。
なるほど。
いや、バターたっぷりの生地で白あんを包んだ和洋折衷なお菓子で大変美味しいんですよ。
じゃあ、ちょっと次、福島行った時は買って帰りますわ。
そうですね。という、感じの大変親近感の枠。あ、なるほど。他の地域の、他の地元の人たちはこういう気持ちでいつも読んでるのかって思わされるような回でもありましたよ。では、続きましてが、ネオレーションの第5話内容としましては、職員室の名簿を見て、携帯電源入ってないのを調べたら、この人怪しいって言うんで、何か仕掛けて、車の無線キーをハッキングというかデータロガーして、車の扉を開けて、携帯を入れましたっていう展開でした。
いやー、犯罪准教授、気がつかないのかいっていう。
これ、流れがよくわかんないんですよね。
そうね。いやー、いまいちだから安西教授が有能なのか無能なのかわからないんですよね。この、最初のところでこの、クックフ、人を思い通りに犯すのは愉快だよーって言ってるけど、
はいはい、
で、お前がやったことってサーバー落としただけで別に相手思い通りに動いてねえしっていう。今回のね、かかってないんだよねっていう、セリフ、あれに、流れに対してっていう。
いやいや、今回の、これは、レミングゲームに関することをついうっかり言っちゃったってことなんじゃないですか。いや、でも確かにそうですね。今回はハッカーを止めたっていうことに対して言ってる感じですね。
うん。
思い通りに動かす。動いてはいないですよね。
そうだね。だから、ちょっと、あれ、こいつ何言ってんだって感じがあるし、さらに言えばその後にね、気がついてないのかよっていう。
これ、本当に流れが、中に侵入して、こんだけ喋ってるし、しかも、なんか、明かりとかってどうなってたのかわかんないですけど、この距離感で、このゲボックスっていうネーミングもどうかとはちょっと思うんですけど。
うん。
それを、いつ撮ってるのかよくわかんないんですけど。これ結構前段階でもう撮ってる、抜いてるってことなんですかね。
どうなんでしょうねって。
あとこれ抜いていいって言ってるけど、コードで繋がってるってことは、この段階で物陰に隠すわけにはいかないんですかね。
そうだね。その辺もちょっと謎だし、まあまあまあ、でも、例えばね、今回だったら、やっぱ見せ場としては、このリレーアタックってハッキングさーって言って、
はいはいはい。
これ自体はなかなか、おーっていう展開ではありましたけど、でもよくよく考えれば別に、ね、安西車の中に入れなくても、鍵かけて入れなくても別になんかテープとかで貼っときゃ同じことできたんじゃねっていう感じもするし。
全くその通りですよね。車を開けた必要は何だろうなと思って読んでたら最後まで説明されなかったんで。
うん。
なんで開けたんでしょうね。
そうそうそう。開ける必要があんまないことだったなっていうところで、こう、いまいち、まあ、バトってる感じがしないんだよねっていう。
あと何か、サーバーの情報を調べた結果、自殺現場が映っていたっていうのに対して、なんでこんなことをっていうのに対して、おねくんが、元子に人間の感情を学ばせるためだって断言してるのが、よくわかったな、お前って思った。
うん。
超解釈だなって思いました。
そうだね。普通はそこに行かないよねって。
疑問系ですらないですからね。
うん。
学ばせるためかもしれないじゃないですかね。学ばせるためだって言い切ってますからね。うん、
いやまあ、おねこはもうスーパーハッカーですからね。もうなんか、ニュータイプみたいな感の良さがあるんですよ、きっとっていう。
まあまあ、全部のデータをハッキングしたわけですから、もっと他にちゃんとその設計仕様書とか、いろいろ計画書とかあったのかもしれませんからね。
そうだね。
うん、かもしれませんね。
うん。
あとはこの、娘がまだ見た感じ、幼稚園児そこらとか、それ以下にしか見えない幼稚園児ぐらいの子供に対して、お前はバカだけど手に職があれば生きられるって言ってピッキングを押し込んだお父さんは、かなり問題があると思いましたね。
これ絶対犯罪者にする気だったろって。気もするよねって。
結構鍵学校とか、それなりに今批判されて犯罪に使われたりするかって批判されて鍵学校とか厳しくしてるんですけどね、世の中。うん、
いやー、まあね、無法地帯ですから、この街はっていう。
まあ、そうですね。悪人だらけなんですよね。
うん。
っていう、しかし、すごいですよね。こういうもので、潜入するっていう展開で、鍵をどうするっていうのの回答が、たまたまメンバーにいたダンサーが、ピッキングができたっていう。
うん。
すごい展開ですよね。
そうだね。それこそなんか、おでくんにハッキングでなんとかしますかっていう。
なかなか、こう、すごい世界観だなと思いながら。やっぱり、第1話ぐらいの時にも僕言ってたかもしれませんけど、僕の中ではやっぱりこの作品から漂う香りは、スポーティングソルトなんですよね。
まあ、わからなくもないよ。でも、スポーティングソルトは、あれはもっと異次元だったから
さ。なんですけど、ちょっと僕はそっちの方向で楽しみ始めちゃいそうな感じになっています、今。
はい。
という、なかなか突っ込みどころがなくならないというか、尽きることがない感じのが、だんだん楽しくなってきてます。では続きまして、チェンソーマンの第6話、内容としましては、パワーさんと一緒にパワーさんの猫を、さらった悪魔のところに行こうとしたデンジ君は、パワーさんに裏切られて、やられちゃいましたという展開でした。
いやー、もうなんか、ハンマーと手斧で殴り合うところの痛々しさはなかったですね、今週って。
はいはいはい。
前回みたいなさ、でかいハンマーでぐちゃードーンみたいなさ、ああいうのもありだけど、ほんとこういう痛々しいのはなんか、青年漫画っぽいなっていう。
はぁ、
あ。初先生っぽいなって思いながら読んでましたけどね。
はいはいはい。確かにその暴力の痛々しさっていうのは、まあある種の画力とはまた別のところになんかセンスであるものがありますよね。
うん。
ちょっとなんかすごい、痛い、痛みのあるアクションですよね、確かに。
そうなんですね。そして、まあ、コウモリの悪魔が復活してしまいましたけど、してしまったわけですけどもっていうね。
はいはいはい。
結構強そうだね、コウモリの悪魔って表現しちゃうとっていう。
まあそうですね、見た目も強そうですね。
うん。いやー、だから、果たしてどうなるのか、パワーさんは本当に裏切ってるのか、どうなのかっていう。
そうですね、もしくは、なんか、猫のためなのか。
うん。
もしくは、このコウモリの悪魔がニャーコなのか。そんなことはないですが。うん。まあ何か事情があってのことだと思うんですけどね。
そうですね。いやだから本当にどう最終的な物語が行き着くのか、ちょっと全然読めないですねっていう。
まあそうですね。パワーさんの紹介会まだ続きそうな感じです。いやー、マキマさんともそろそろ絡んでほしいですけどね。
そうだね。まあでも本当期待してるってところに関してはちょっと、それなりの回答が得られたんでね。まあそのあたりでなんかもっと興味持ってくれるじゃないですかね、これが終わったらっていう。
はいはいはい。まあ確かにその、デンジ君っていうのがただ悪魔と合体したっていうところが特殊であるっていうこと以外に、その、言葉に対する恐れっていうのが力になる世界において、チェーンソーの悪魔というのは最強にもなり得るという、その、属性の特殊さみたいなものを示されて、で、マキマさんが、デンジ君に対して期待してるように見える、優しくしてるように見えるっていうのはそこに理由があるっていう、あるその実利的なところが出てきたりとか、マキマさんのまあ本心の読めなさにまだちょっと拍車がかかった感じですとか、
うん、
そういったところの展開がまあ今回のエピソードでデンジ君のそのチェンソーの悪魔っていう姿に果たしてこのパワーさんがどう反応するのかとか、よくよく考えたらそうですよね。この街中に出てきて任務についてから以降はあの姿になってないですもんね。
そうだね。
なので改めてあの悪魔のパワー、デンジ君の悪魔姿がどういった評価、評判を得るのかっていうのは ちょっと楽しみですね。
ですね。
ということで、なんか、結果的に、マキマさんに、なんか、いいことしてくれたら、いいことしてもらえたらいいなと期待しています。
はい。
では続きまして、テレビアニメ4月放送開始決定、冬のスポーティッシュセンターから僕たちは勉強ができないでした。センターからは、スノボーのアシュミ先輩とスキーをするリズちゃんというセンターからでした。
うん。いやー、アシュミ先輩のスノボースタイル似合うね。
はいはいはい。いやー、似合いますね。小柄な感じも含めて、本当になんかスノーボーダーって感じがしますね。
いや、そうだね。まあ、結構運動神経あったんだっていう感じだしねっていう。
はいはいはい。まあ、ちょっと器用そうな感じありますからね。漕ぎような感じが。
そうだね。
まあまあ、できそうな感じだったりはします。いやー、という感じで、最近センターカラーの撮影裏話みたいな、4コマが乗らないのがちょっと寂しいんですけどね、個人的には。
そうだね。裏が全部アニメの紹介になっちゃってるしね。
はいはいはい。とか思ったりもしますが、まあ、センターから冬らしい感じの一枚。で、内容としましては、第95話で、校内のマラソン大会に参加した成幸くんは、道中、ふみのちゃんに相談しようとしたり、ゆるかちゃんの真意について考えたり、じじちゃんに悩み相談したりとか、した結果、ちょっと視点が開けました。視野が開けましたという展開でした。
いやー、まあ、今週は本当になんか、成幸くんのはいろいろ考えて、ちょっと、この殻を破る回っていう感じがあって、よかったですね。
はいはいはい、そうですね。
そしてそこから、それぞれのヒロインとの関係性もちょっと見えてきた感じがするかなっていう感じだよねっていう。
まあそういった点で結構最近その各キャラクターとの関係性が進展したり変化したりしていったりしているっていうのに対して、当然大きくはそのウルカちゃんにキスされて留学の件をつけられた、どうしよう、どういうふうに反応しようっていうところの悩みから、フミノちゃんに相談しようとしてもフミノちゃんが成幸君を意識してしまって距離感変わっているっていうところとか、まあリルちゃんが成幸君にこう悩ませたい、甘えさせたい。っていう、そういった二人の関係性みたいな、現状をおさらいするような回になってましたね。
そうですね。いやだからこそなんか、すごい、これが、この話がきっと今後の展開を象徴してるんじゃないかなとかって思っちゃったりするんだよね。
どういうことですか？
ウルカちゃんは、遠くで立ち回るはずっといいって言って一緒に走って一生これでも成り行きが追いつくんだけど、ウルカちゃんはさらに先に行ってしまうんじゃないかっていう。
はいはいはい。
もう、で、一人でもっと遠くに行ってしまうんじゃないかっていう。で、リズちゃんは、まあね、成幸くんの泊まり木として途中でね、ね、言ったりするけども成幸くんが先に行っちゃうんじゃないかっていう。はい、結局最終的に追いつくのはフミノちゃんみたいな。
なるほど。
横に立つのはっていう気がして、ウルカちゃん派の俺としては複雑でしたっていう。
確かに、フミノちゃんに始まり、フミノちゃんに終わりましたしね。
うん。
しかもまたフミノちゃんがおへそを見せてくれますしね。
そうなんだよね。
ここに関しては僕は結構最近ちょっと口にする頻度が減っていましたが、かつてよく頻繁に取られていた、最近乳首が規制されている昨今において、そのセクシャルシンボルとしての位置づけ意味合いは、おへそに下託されてるんじゃないかという説がありますから。
うん。
僕はかつてより、おへそのことを第三の乳首と呼んでますからね。
言ってましたね。
そういう点で、へそちらっていうのはもうかつての乳首見せに近いもう、ものが意味づけがあると思っていますから、そういう点でフミノちゃんがへそを見せた瞬間に僕はもう、やったぜって思いましたからね。
いやー、ほんとね。だから、これはなぁ、なんかほんと、ふみのちゃんエンドな匂いがプンプンするんだよなっていう。
いや、もう願ったり叶ったりですよ。
うん。まあまあまあ、俺はまだ複雑なんで、ちょっとまあ、そんなことなく、成幸くんには、ね、一生遅れでもいいから、ちゃんと追いついて横に並んでほしいなって思うよっていう。
そうですね。でも今回の件で、ウルカちゃんの話がある程度型がついて、リズちゃんとの関係性もある種まとまっているところを考えると、今一番こう、ふわふわしてるのは、ふみのちゃんとの関係性ですからね。
そうだね。
その辺はそろそろいじってくるんじゃないか。改めてちょっと、書き回してくるんじゃないかなっていうのは期待してますよ。順番的に。
そうですね。
といった感じで、なかなかこの校内マラソンのシチュエーションで、ちゃんと、スポーティーなウルカちゃんと、その、フミノちゃんのへそ出しと、リズちゃんに関しては、バインバインっていう感じの、で、まあ、そこから足攻めみたいな感じの、タイツ攻めみたいな感じの、まあ、ちゃんと各キャラクターのビジュアルと、その、まあ、演出的な見せ方等々を含めて、魅力をちゃんと織り込めよう、織り込んでいこうという、いつも通りの意思が感じられる感じも大変良かったです。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第225話内容としましては、大金平さん、加納さんは、まあ、なんか相撲に真剣に取り組んだりした結果、神王にも、天王寺さんにも、かつ超えて一番になるって言って、無道になっていますっていう展開でした。
いやー、なんだろうね、この加納さんの積み上げてきた深い深い感情が、最終的にこのぶっ殺してやる指導ってに繋がっていくっていうのはなんかすごい面白い回だったねって。
そうなんですけど、まあもともとこの無道になってる感じ、すごいなんか荒れてる感じっていうのは描写されていたのに対して、その裏にちゃんと相撲に対する真摯な取り組みがあるんですよっていうのを語られたことによって、ちょっと厚みが増したっていう感じでしたね。
いや、そうだね。本当にそれがずっとこう溜めてきたことであり、しかもそれは神王、神王も超えたところに到達したわけですからねっていう思いがあって。はいはいはい、いやー、それをだから、これを、これは指導さんにぶつけちゃうんですよっていう。
はいはい、
いやー、どうなるんでしょうね。指導さんは、この光としてそれを受け入れてくれるの、受け入れてさらに浄化するのか、それとも、やられてしまうのかっていう。いやー、なんか俺は、かつてないほど盛り上がってますよっていう。
はいはいはい。いやー、実際、この取り組みにおいて、勝敗ももちろんそうですけれど、でも、この、周りに対するその対抗意識、周りを超えていく、周りをやってやるっていう感じの、この大金平さんの加納さんのメンタルがこれからどう変わっていくのかっていう、この取り組みによってやっぱ人生変わりそうな感じはありますからね。
ありますね。
そういう意味で勝敗以上にやっぱりこの二人がどういった人間ドラマを見せてくれるのかっていうのは期待ですよ。
そうですね。いやー、もう本当に下手するとね、燃え尽きちゃうんじゃないか、加納さんっていうのはあるしねっていう。
まあまあ、相撲が好きですから。
うん。
ちゃんとそれを認められるようになりますから、きっと。
はいはいはい。そうだね。いやーでも本当に、この、こじらせ方としてはある意味日の丸くん以上にこじらせてる感じあるんでねっていう。
確かにそうですね。うん、いやー、ということで、なかなか最近流行りの無道ですからね。
そうだぜ。最近流行りなんだ。
最近流行りの無道ですから、そんな中でどういった独自色を出してくるのか、まあ最終的にはやっぱり本人なりの相撲というところに行き着くと思うので、いやー、大変ドラマが楽しみです。
はい。
では続きまして、職役の相馬の第295話、内容としましては、相馬くんの爆弾は、コーヒークランブルで、すごく美味しいクランブルファンタジー、おそ松っていう展開でした。
いやーはー、やっぱり、花火、おっぱいだったじゃないですか。
そんな描写でしたっけ？まあ、服は破けましたけどね。
うん、これで、しかもその雫がさ、胸に垂れてるっていうことを考えればさ、やっぱりあの花火はおっぱいのメタファーだったんだっていうことで、俺はなんか、先週の自分の感想が間違ってなかったっていうことを今週確信しましたよっていう。
じゃあ、おっぱい割っちゃってるじゃないですか。
まあね。まあまあまあ、なんかそこはやっぱり、うん。おっぱいは、でも最終的にはこの旨味が、詰まってるんですよ、きっとっていう。おっぱいの中にって。
まあ、ミスさんがそう言うならや、それでいいですけど。まあ、正直、異能と異能以外の差がまだよくわかんないんですけどね。
いや、俺もわかんないですね。だから、まあ、あんまりだから、あんまり異能っていうのを意識しちゃいけない気がするんだよね。
ちょっと最初はこのチェーンソーっていうのが良くなかったのかも。っていうか、むしろ、その、葉山くんの嗅覚すげえみたいな、ああいう風な異能が出てくるならわかるんですけどね。
うん。
チェーンソーで料理してるから異能っていうのはなかなか、難しかったですね。
難しかったね。いやー、まあまあでもね、そこはちょっとまだわかんないけれども、なんか、はい、秋様が朝日様に絶対勝てない理由、それがお前のその包丁にあるぞーとかって言ってるところは、なんか、結構気になる引きなんでねっていう。
はいはいはい。
ここはちょっとなんか、ちょっとちゃんとやってほしいなってますね。
まあまあ、朝日さんに浸水している、その朝日さんの勢力というのを見せるっていう意味においては、ちゃんとその、敵の最初に戦う下っ端としての役割はきちんと果たしてる感じがありますよ。
そうだね。
朝日さんの格はちゃんと上げられてると思いますので。なので、その分次の塚田さんとの一戦は大変興味深いですよ。
うん。そうですね。
では、続きまして、ゆるやきそのゆなさんの第143話、内容としましては、小ガラスくんたちは修学旅行に行った結果、みんな小ガラスくんと、縁結び的な、恋みくじを引きに行く感じで、その前に、カルラさんがみんなを排除しようとしてきますという展開でした。
いやー、今週はもう、全然小ガラスくんが羨ましくなかったですね。
いや、僕は全然羨ましかったですよ。
マジで？俺はもう本当にこの兵道くんが言ってる女たちの戦い、羨ましいを通り越して同情するで風空っていうのが、まんまその感情だったんだけどね。
いやー、まあ、いずれは一人を選ぶようになるんじゃないかとは思うんですが、それに至るこの前哨戦の段階の楽しさっていうのを享受してるんじゃないですか。
はいはいはい。なるほどねでもなー、その過程でパンツを被らされるっていうのもな。
いや、そんなの男の夢じゃないですか。
これはちょっと受難すぎるな。別にパンツを被ることには構わないんだけどさ、それを公衆の面前でなんか子供にまで指摘されてるっていうのはもう、それで興奮できるほど俺ちょっと変態度高くないんで。
いや、しかもその状態でちゃんと、 千崎さんのスカートがめくれないようにちゃんと助けてあげてるんですよ。
そうだね、ここは男前だよねって。
はいはいはい。という大変なあの男が詰まった一枚じゃないですか。
そうだね。いろんな意味でいい男が詰まった一枚ね、確かに。
いや、全然、なかなか、この、依頼層のゆうなさんは、そういった、お色気シーンとか、ラッキースケベシーンを、ちゃんとギャグまで持っていこうっていう意識が、よくよく垣間見えたりする作品だったりしますけど、僕はその中で言ったら、今回のこの顔パンツっていうのに、まあ、約1ページ丸々使う感じの、この展開っていうのは、いいなって思いましたよ。
いや、まあ、この漫画の個性だってるところは、確かに感じられますよっていう。いや、
なかなか出色の出来だなと思いましたよ、今回は。
うん。そうだね。謎エロさと男らしさが同居するっていうね。
はいはい、で、色って出色ですね。僕よくも読み間違えるんですが。いや、出色の出来だと思いますよ。
うん。そうだね。いや、はい。まあまあ、とりあえずです。今回はだからいい回だったけど、まあ本当に来週から戦うが始まるわけですねっていう。
はいはいはい。はい、じゃあまあ吹き飛ばしてデモって言ってるから実際やんないんでしょうけどね。
そうだね。
まあ何かしら意図があってのことなんだとは思いますよ、きっと。なので、ユライソのユナさん、必ずしもスケベとか、スケベオンリーの漫画ではなくて、そこにちゃんとキャラクターの成長とか、人間関係の変化とか、そういった描写がしっかりついてくるような作品ですので、まあこの辺のカルラ様の、発言とか関係性とか、いい話になるんだろうなって確信してますよ。
はい。
では続きまして、新規ルネサンスダビデ君の第18回内容としましては、みんなでキャンプで肝試しに行ったらゴリアテとペアを組んだんですが、呪われてしまった結果、一つ目に襲われましたという展開でした。
ああ、まあ、ゴリアテヒロイン会というか、ダビデがヒロインだ会でしたねっていう。
まあ、正直、こんなにゴリアテにページ数割くほど重要あんのかと思いましたけどね。
どうなんだろうね。俺もそこはちょっと謎展開ではあるわけだけど、まあまあまあ、いいじゃないの、ゴリアテ、ライバルキャラとして出した割には全然目立ってなかったからっていう。
まあ確かに。
うん。この辺で目立たしとこうっていった意味では、なんか成功してる感じはありますよっていう。
確かに個性付けにはなりましたね。
うん。
ということで、できたら、ゴリアテとダビデ君ともう一人ぐらい関わってくる感じだと、もっと読み心地が安心できたような気もするんですけど、ゴリアテとひたすら二人きりで、こいつ意外と頼りになる、ぽ、みたいな感じをやってるのが。本当に需要あんのかよっていうのはちょっと思いましたね。
そうだね。いやー、まあまあまあ、でもね、メリーさん可愛かったからよかったじゃないですかっていう。
まあまあ、まあ、メリーさんに関してはもう全然美術関係ないのに可愛く描かれてましたからね。
そうだね。いやー、でもね、本当その辺はやっぱ画力の勝利ですよっていう。この画のデカさとかもそうですけどもっていう。
はいはい。
リアルで確かに怖いしっていう。
確かに。
で、ちゃんとね、この絵画パロも今週決まったしねっていう。
はいはいはい。
いやー、怖い。
この出典、元ネタを、併記している、起源3、不格好なポリープは薄笑いを浮かべた、醜い一つ目巨人のように岸辺を漂っていたっていう、このタイトル自体が気持ち悪いですからね。
そうだね。
いやという感じで、なかなかその、アートチックな、アーティスティックな、ホラーシーンでしたよ。
そうですね。まあもうなんで本当に、ガンガンヒロインが増えてくんで楽しみですね、今後もっていう。
いや、確かに。メリーさんもまた登場してもいいですしね。
うん。
この一つ目も、もう学校に住むかもしれませんしね。
そうね、レギュラー化って感じでね。
レギュラー化もあるかもしれませんから、大変楽しみですよ。では、最後に目次コメントとしましては、読み切りのゆずりは先生、原稿を抜け出して見に行った、ジャパンカップ、アーモンドアイの新記録に感激、最速女子。という内容にちなんだ競馬コメントでした。
そうですね。いや、まあまあ、競馬もね、ちょっと最近は離れちゃってるんで分かんないですけどもね。はいはいはい、いや、まあ、こういうやっぱスポーツ漫画とか現実の競技との盛り上がりが連動したりするんでねっていう。
確かに。やっぱり競馬はある時期から完全にファミリー層向けの感じも、出してきましたし、何かちょっとクリーンなイメージも、こう、板についてきたというか定着してきて、すごく盛り上がってるような印象あるんですけどね、毎年ちゃんと。
そうだね。
まあ、あとは馬次第っていう感じはありますけどね。
うん。スターバが出てくればっていうところだからね。
はいはい。ジャンプ的にはもう、ジャスタウェイ等々、競馬界とのつながりも深いですからね。
そうだね、ジャスタウェイがいたからね。だからなんかね、出してくれる。
いや、本当に、いろんな夢が広がりますよ、そういうことで言ったら。あとは、呪術廻戦赤神先生、アンコール、アンコール、アンコール、アンコール、アンコール、かっこ正月。
いやー、これいいね。
いいですね。
なんか心の叫びがすごい伝わってくるよって。
そうですね。なんか、切実なというか、焦燥感すら感じますよね。
そうだね。休みよ、休みよ、休みよ、みたいなね。
はいはいはい。という、なかなか、表現、本当に言葉、ワードセンスいいなっていう感じのコメントでした。あとは、まだまだ続いています。チェンソーマン、藤本先生。好きな天気ランキング、1位、曇り、2位、雨、3位、晴れです。
まあまあまあ、曇りが一番過ごしやすいっていうのは分かりますよっていう。
はいはい。曇りの方が、こう、いろんなものの色が生えたりするらしいですからね。
うん。
緑の木とかは、曇りの日が一番綺麗に写真に写るらしいですよ。
なるほど。じゃあ、絵描き的な意味の、あれもあるのかもしれませんね。
いやかもしれません。本当に色彩的な意味とか、込み込みでのものなのかもしれません。ということで、ランキングシリーズは、果たしていつまで続いていくのか楽しみです。あとは地元がジャパンの林先生、こちら福島の人気お土産エキソンパイ、牛乳と食べると美味しさ 120% らしいです。ということでエキソンパイも大変おすすめです、
うん、
薄いパイ生地に包まれた、あれは何なんだろうな、よくわかんない美味しいのが集まってます。美味しいです。しっとりしてて美味しいです。といった、感じになっております。では来週は、関東から表紙がシリーズ累計発行部数2000万部突破記念、2000万部突破です。対抗戦編クライマックス関東から僕のヒーローアカデミアが関東からとなっております。あとはセンターからがアニメ新シリーズ制作決定&ジャンプコミック36巻発売、春光白熱センターからの配給、センターからです。配給新シリーズようやく決まりましたね。
そうだね。
大変シアトリザワ戦から長くなりましたが、僕ネットフリックス、その配給のアニメ版放送始まった当時 1,2 話ぐらいは見て、あとは飛び飛びたまに見たりとかしつつ別に追いかけてはいなかったんですが、ネットフリックスとかに入ったのをきっかけに配給のテレビアニメシリーズ全部追いかけたんですが、
うん、
めっちゃ面白いですね。続きまだやんないの、まだ決まってないの、早くやれよっていう、僕的にはこの白鳥沢戦の後が配給のという漫画の第二黄金期の到来だと思ってるから早くやれよっていう風に思って、で、その時点でもう、そのテレビ放送から2年ぐらい経ってましたから、
うん、
でもみんなこの状態でお預け食らってんのかよっていう感じでしたね。
なるほど。じゃあもうやったで決まったよっていう。
いや、本当にもう歓喜です。絶対見ますよ、ほんと。あとは、ジャンプコミック14巻2月4日発売、ドキドキ修学旅行編大盛況センターから、揺らぎそうのゆうなさん。と、不死と不幸の死ぬ気移植コンビ読み切りセンターカラー47ページ、アンデッドプラスアンラック、戸塚義文先生、人を死に落とし入れる、不幸の少女が出会ったのは、といった読み切りです。
そうですね。なんかもう、しょっぱなからエロを惜しんできてますねっていう。
いやもうやばいですね、これ。もうおっぱいわしづかんでるじゃないですか。
そうだね。
いやー、大変楽しみですね。
楽しみですね。
あとは、月一連載、ボルト、ナルト、ネクストジェネレーションズ掲載です。今回はセンターカラーじゃなそうですね。といった感じの来週、ジャンプ9号1月28日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。